京都ハッピー NPO。 さて毎回京都で活躍する NPO や市民グループの活動や思いをお届けしてきましたこの番組京都ハッピー NPO、 本日も始まりました。毎週ゲストをお招きして具体的な活動や思いをその方ご自身から伺ってきたわけですけれども、今回そして次回は特別編として、日頃ナビゲーターそしてコメンテーターを務めている私たち2人がお届けしていきます。本日お届けしますのはナビゲーターを務めております京都三条ラジオカフェの藤本薫です。そしてお隣座っていらっしゃるのが、
はい、日頃コメンテーターを務めています京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではリスナーの皆さん、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めまして京都ハッピー NPO、 本日は京都三条ラジオカフェの藤本と
コメンテーターの土坂のり子で、
はい、このお二人二人で番組のこれまでを振り返り、そしてこれからを語ってまいりたいと思いますが、
特別会ですね。
そうなんですよ、まあ、年末というところもあって振り返りをしたいなと思いますが、のりこさん年末はいつもどんな風に過ごしてらっしゃるんですか？
年末はね、主婦業をしております。主婦業と母親業と嫁業と
あ、ご足の同じくらいが多分ありますね
普段やらないからね
今回はね、30分たっぷり2人で喋れるということで、うん、少しゆったりめに、まあ、番組もそうなんですけれども、はい、これまで の、 その市民活動、うんうん、NPO のあたりについても、あの土坂さんに教えていただきながら、はい、これからについて考えていく機会にしたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そもそもですね、これまでこうやって振り返ったことがあるか分かんないんですけれども、京都三条ラジオカフェの開局が2003年の3月、うんうん、そしてこの番組京都ハッピー NPO が開始したのが2003年の4月。
すぐじゃないですか
開局してすぐ、もう多分1ヶ月経たないうちに始めているわけです。
実は覚えてる。覚えてます。
どんなでした？
なんか、はい、まあ、当時私は、まだ立ち上がったばっかりのね、テラルネッサンスという団体で、スタッフをしていたんですけれども、まあ、お友達感覚で、はい、なんていうのかな、つながっている、赤澤さんとか太田さんとかが、はい、そのラジオカフェの設立とかの、ね、動きに関わっていたりとかして、あ、すごいことやるんだなっていうふうに思ってました。
そうか、今おっしゃってはったのはその開局した後じゃなくて、うん、開局する前
の、ね、あ、そうですね、前の動きから開局した当時ですね。
そう、当時ちょうどコミュニティ FM 放送局の法整備もなされて、数年経ったくらいだというふうになってますし、うんうん、NPO としてもその法整備がされたのがそのあたりでしたよね。
あ、そうですね、もう少し、まあ、早い1997年に法整備がされて98年に施行されています。
なのでラジオカフェとしてはその新しいコミュニティ FM 放送局と、そして、
それを NPO 法人でやるっていうね、
そう、ダブルで新しいことを始めてしまおうっていう、うん、すごくこう勢いのある今までにないことを作るっていう、 そうですね、うん、それもまた市民活動的な動きだったわけですよね。
はい、
関わるようになられたのはもう少し後になるんですか？
そうですね、関わるよう、私自身がコメンテーターナビゲーターとして関わるようになったのは、2015年の11月から。でその前に少しこの京都ハッピー NPO にね、出演する団体をブッキングするっていうことを、 黒子として陰でやっていたんですけれども、うん、あの出演は15年の2015年11月から。
出演されるまでの間もまあ、いろいろな距離感でラジオ会およびハッピー NPO を見守っていただいていた、
ね、ただ単にねリスナーとして聞いていたりとか
ちょっとそのリスナーとしての感想みたいなものも伺いたいですけど、
は
い、
実はリスナー最初の時期って、はい、すごく放送範囲エリアが狭くて、でカフェに来てね、カフェで収録してたじゃないですか。
はい、1928ビルの。
そうですね。うん、でそのカフェに来て聞くみたいなね、ラジオを聞くっていうようなことをしてましたね。
あ、じゃあその場で収録してたりする様子もあったりするし、そうそうそう、お客さんとして普通に利用されてる方もいる、いろんな音がある中で、なんかその空間、カフェ空間っていうのはずっとまあラジオカフェとしても追い求めてるんだけど、うん、どうでしょうね、このいわゆる雑音とか、はい、いろいろな生活音の中でラジオが聞こえてくる感覚。
心地よかったですよ。おしゃべりしながら収録の声が聞こえてきたりとかもしていて、何か特別なカフェにいる感じはしましたけど、出演する側としては生放送だったんでね、京都ハッピー NPO が
開局してから数年間の、はい、京都ハッピー NPO の番組は生放送で、
はい、
お休みの休日の日ですよね。
そうなんです。だから出たくないなって思ってました
ずるずると土坂さんをここまで引き込まれました。これまでの方々に感謝を申し上げます、はい、そして番組 の、まあ、京都ハッピー NPO の番組のゲスト、うん、毎回出ていただいていて、
はい、
だから20年経つから、まあ、概算で1000組近くの方に、
すごいですね、
ゲストにお越しいただいていて、
まあ、延べでしょうけど ね、
そうですね、
何回かで出演されてる団体もいらっしゃいますのでね、
その中で土坂さんは2015、6年、5年あたりから、はい、ゲストセレクトも、本格的になさって、はい、出演とも、コメンテーターとして入っていただかれたわけですが、
はいはいはい、
そこから の、 その関わり方っていうのは、
そうですね、京都 NPO センターの職員としてね、はい、この京都ハッピー NPO にコメンテーターとして出る人が、自分のこう紹介したい団体をセレクトするんですよね。でお声掛けして、ブッキングしてっていうことなんですけれども、まあ私のこうご紹介したい団体にお声掛けするというよりかは、他の職員にもこの団体さんぜひ出してあげてよとか今度収録お願いって回すようなこともあって、
はい、
出演回数よりもちょっとたくさんのこうブッキングはしてきたかなっていうふうに思います。
この人ぜひ喋ってほしい、出てほしいっていう方がたくさんいらっしゃるっていうことって、うん、すごいなんだか楽しいですよね。
まあ、あとこうイベントとかね、事業の関係でもこのタイミングで出してあげないとみたいなのがあったりとかね、
その出演いただく中で の、 土坂さん、京都 NPO センターさんとの、出演団体さんとの関わり合いみたいなのはどのような形で進んでいったんですか？
やっぱり普段私たち京都市市民活動総合センターっていうね、施設を運営しているので、そこに、来られる団体さんがこの出演団体の、まあ、第一、ターゲットといいますか、一番たくさんこうご出演いただいてるなっていう感じはします。で、その、まあ、略称市民線、愛称市民線ですけれども、市民線に来られる団体さんって講座に参加されたりとか、チラシを置きに来たりとか、そういうライトな関わりから、もう少し踏み込んだこう団体の運営に関するお悩みとか、 これからの活動のビジョン計画に関する、込み入ったご相談あるんですよね。でさらにもう一歩踏み込むと、あのメンバーの方となかなかうまくいかないとかね、自分がリーダーとしてどうみんなをまとめていったらいいのかわからないっていうような、すごくこう個人の感情が、揺れ動くようなご相談もあって、で普段そういったご相談を受けてる人がこのラジオに出たりするとすごくなんか考えもひとしおというか、本当に大変な運営をされている中でよくぞお越しくださいましたみたいな、
いや今伺っていて、そのラジオカフェとしては本当に京都に中心として、たくさんの方が地域に対して何かしよう、社会課題について何かしようって思ってはる中で、それを、同じ地域に住んではる方を中心としたリスナーさんに知ってほしいっていう思いと、その活動してはる方が喋るっていうことを通しての発信者、表現者になってなる場も作りたいっていう思いで、まさにこの京都ハッピー NPO の番組というのは、そのラジオカフェの、市民の発信力、またはこう聞く力、聞く力っていうのを、こう叶えられるような番組だったわけなんですけれども、
はいはい、
その実際に、やり取りをされた方が番組のマイクの前に立って喋らはって、はい、その講座のを受けるっていうのは、やり取りが多分あるかもしれないけど、どっちかというと受ける側と発信する側がいて、受ける側だとして、ラジオで喋る人はもう発信者になっていて、
はい、
そこの部分のこう、うまく私言葉が紡げなくなっちゃった、
でも
はい、
出演される方の7割はすごくドキドキしてらっしゃるんですよね。それは初めてで、これ一発撮りじゃないですか、一発撮りなんですよ皆さん、
編集なしなんです
そうだから始まる前からもう途端に緊張し始めて、そのドキドキの音がこっちにまで聞こえてきそうな感じで、それをやっぱり和らげてあげられるのは普段接している私たちコメンテーターかなと思うので、そのこの収録の開始前のわずかこう10秒とかのね間にちょっとこう、冗談を言ったりして和ませたり、もうそれも趣味線で普段の関わりをがあるからできることだったりとかして、コメントをしなくてもそのあたりコメンテーターの役割あるのかなと思ってます。
ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います、
はい、
ここで一曲、今回は土坂さんセレクトで持ってきていただきました。はい、ご紹介をお願いいたします。
はい、ミセスグリーンアップルでソランジです。どうぞ。
京都ハッピー NPO、 本日は普段ナビゲーターを務めている私、京都三条ラジオカフェの藤本と
コメンテーターの土坂のり子で
お届けしております。
はい、
はい、前半に、土坂さんがコメンテーターについても少し触れていただきましたが、
はいはい、
改めて、していただいたこう京都 NPO センターから来ていらっしゃる、京都ハッピー NPO のコメンテーターというのは一体どういったものだったか伺ってよろしいでしょうか。
はい、ナビゲーターの方がね、進行をしてくださって、団体さんが活動についてお話をする、じゃあコメンテーターは何をお話しするのかっていうところなんですけれども、やっぱり団体さんって活動のことは、この場で言えたとしても、なぜその活動に取り組んでらっしゃるのかっていう社会課題のところについて、緊張してこううまいこと言えなかったりとか、あとは、その団体の目線で、社会の状況を語れたとしても、それをこう客観的に見た時にどういう意味があるのかっていうのは、この場では語りきれなかったりするんですよね。でそこを少し補足したりとか、ちょっとその 大枠を捉えて、これはこういう状況になってるんですよってことを補足したりとかっていうのがコメンテーターの役割なのかなと思っています。
一つその社会課題をあったとして、うんまあ、そういう活動してるっていうのはリスナーさんもその方ご自身から伺うから分かるけれども、うん、じゃあそれが一体まあ京都とか日本でどういった動きの中での社会課題なのかっていうことを知ることによってまた広がりができますよね、うん、
なんか藤本さんと一緒に収録をした、回で最近あの放送した、ギャンブル依存症家族の会、はい、京都さん、あの会なんかはすごくあのコメンテーターとして役割を果たせたのかなというふうには思っています。2023年7月9日に放送した回ですね。
そうなんです。あの今回土坂さんこちらの番組のためにあのこれまでのゲストの方々のリストを持ってきていただいたんです。本当にさまざまな方がお越しいただいてますし、それぞれの、うんあの課題として解決したいものとして抱えていらっしゃる社会課題、うん地域活動っていうのが本当に様々だなっていうことが分かります、うん、で中でもそのギャンブル依存症っていうのは身近としてまあ浸透している言葉ではあるけれども、うん、実際にどのぐらいのこう問題となっているのかであったり、うんそこの、当事者の方のお話を伺うことっていうことはまあない、
ね、藤本さん緊張してたよね。どう、うんお話を聞き出したらいいのかね
実はそうなんです、
うん、なのでね、うん、あのギャンブル依存症家族の会当事者の方が活動される、まあ、当事者目線の話と、はい、あとはそもそもそのギャンブルってなぜ起こって、まあ、依存症がねなぜこんだけ増えてきているのかっていうようなところをあの なんていうんですかね、客観的にお伝えすることができた回かなと思います。
うんありがとうございます。もうそろそろ番組 のこれからについても語っていきたいなと思うんですけれども、うん、その20年番組も、そうやってさまざまな方に出ていただいた中で、はい出てくる社会課題っていうのも変化があるなっていうふうに私感じました、はい、実際に市民活動の動きの場でもそうなんですよね、は
い、そうですね。もう、10年ほど前からこの社会課題っていうのは、複雑化、うん、そして多様化しているっていうことをずっと、お伝えさせていただいてます。以前だとね、例えば子育ての問題環境の問題とか、分野で見られてたようなところも、例えば子育て一つにとっても、育てづらい、子どもの子育てとかね育てづらい子どもの子育てもたくさんアトピーであったりとかアレルギー、それから発達のこと医療的ケア児さまざまな課題に分かれていて本当に複雑化多様化しているな。でそれに対する特化した、団体とかも出てきているなっていうふうには感じますね。
それはこう何でしょうよく言われるのはラジオとの変化で大きいのはネットの進出であったり、
うんうん、
SNS が活発になったっていう部分で発信の意味合いが変わってきたってい う,、うんうん、こう大きな括りとしては言えるんですけれども、うん、市民活動においては何がきっかけでみたいなことってあるんですか。
一つはねこの課題って、個人の問題じゃないんだっていうことをちゃんと社会に発信してもいいっていうような、社会的コンセンサスがちょっとずつ出てきているのかなと思います。個人的なことは政治的なことっていうのはかつてのウーマンリムの方々がねおっしゃったことですけれども、
はい、
これ本当は、自分一人の悩みじゃないんじゃないのって思う方々がまずネットを通してつながる。それでやっぱりこれはみんなが多くの方が問題だと感じておられることだ。じゃあ発信しよう。発信したら同じような方々が見つかったから何か同じような方々で集まって、さらに理解を促進するようなセミナーをしよう。政策提言をしようみたいなこういう動きの中で市民活動がやっぱり起こってくるんですよね。 この問題がどんどん顕在化されていくっていうところですね。
これまでは家庭の中の問題は家庭の中のことみたいな、はい、まあ、今考えると矮小化してきたものもどんどん、うん、いやここでもあそこでも起こってる、これは家族の問題じゃなくて社会の問題なんだってこうなるようなことがもう家庭分野じゃなくてもあらゆるところで起こってきてる、はい、地域の部分でもそうでしょうし、はい、
そうですね、
そのあたりが顕在化するに至った家庭の中に、京都 NPO センターさんの働きもあったんじゃないかなと思いますが、
そんなめっそうもございませんが、でもやっぱりあると思います。市民活動の一番 の大切な要素って、今は社会に知られていない問題を、その見える化して、顕在化させてここに問題があるよって発信していくことこそが市民活動の一番重要な要素ですよねってことは、うん、ずっとこの20年間一貫として伝えてきたつもりですね。
そうすると今後っていくと、うん、いろいろな方々が顕在化してるから、ま、気づきやすかったり気づきを得られる環境にある中 で、うん、これどうなんだろう、モヤモヤする、どうにかできないかなって考えられて相談に来られたり、まあ、モヤモヤする方も増えていく。
そうなんです。とりあえず一つの問題が顕在化したら10通り以上のね、やっぱり解決方法をみんな考え出すと思うんですよね。いろんなアプローチの仕方が生まれてくるわけで、そのアプローチの仕方の一つは何かシステムを生み出したり、テクノロジーで解決しようとしたり、それから、サービス、新しいサービスを生み出して提供しようとしたり、まあ、今までだったらそこボランタリーな動きとか当事者の方々が、まあ、動くことでこう解決しようと動いてきたけれども、新たに企業がそこに取り組み始めたり、学校が取り組み始めたり、なんか地域のお店が取り組み始めたりとか、なんかいろんな主体が、この課題に対して取り組み始めてきたなっていう感じはしますね。子ども食堂なんかいろんなところがやってるでしょ。
一口に子ども食堂っていう言葉は一致してても、取り組み方とか取り組む主体ってバラバラって
バラバラですよね。なんかカレー屋さんがやってたり、地域の自治会がやってたり、児童館がやってたり、福祉施設がやってたり、幼稚園がやってたり、ね、NPO がやってたり、そんな感じで今一つの、取り組みについても多様な主体が、それに取り組み始めたなっていう感じがしますね。
そうなっていくと、まあ、これから京都ハッピー NPO の番組についても、これまでは割合こう NPO 法人であったり法人格を持っていなくても、ノンプロフィットでやってこられたような方々に、ね、ゲストにお越しいただきましたけれども、これからは少しそのあたりを、
そうですね、ちょっと広げていってもいいんじゃないとか思ってます。
それは手段だけじゃなくて取り組みの濃淡も本当にグラデーションで様々あって、やっぱり地域ごとの関わり方も当然あるだろうし、
そうですね、もっとこの社会全体で今どんな人たちがどんなことを思っているのかっていうのをもっと多角的に、もっと彩り豊かに、伝えていける番組がこの京都三条ラジオカフェから出てきてもいいんじゃないかな。
私ラジオカフェはただそのラジオ番組を流しているだけじゃなくて、ここに一緒にいてはる人、また聞いてはるリスナーの方との間接的直接的な対話の場作りっていうのも今後作っていきたいなということも思ってますので、
なんかそういう、こう聞いてくれる人が一緒に作っていけるようなね、そういうソーシャル性のある番組、できたらいいななんて思ってます。
リスナーの皆様もそれではこれからの番組にぜひご期待ください。本日は京都ハッピー NPO
振り返りの会
振り返りの会でお届けいたしました。 それではそろそろお別れのお時間となりました、はい、本日は土坂のり子さんにご出演いただきまして、
はい、
一緒に話していきました。ありがとうございました、
はい、
それでは皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。